気まより第69回目となります。ということで、まあ、前回と前回、まあ、前々回はね、レギュラーで出てたね、森くんがね、卒業ということで、ね、ね、僕も結構大きなびっくりだった感じもしましたし、まあ、ね、前回は前回でね、クーラーさん、クーラーかけるさん、がね、ゲストにね、出ていただきまして、まあ、ね、最近ちょっとバタバタといろいろね、大きな変化がね、僕のね、中にいろいろ訪れたりとか、ね、楽しいこともまあやりつつみたいな感じので、はありますけどもね。まあそう、なんだろうね、その感傷に浸っているとか、そういう感じに行くとね、まあテンション的には、下がってしまうし、まあ僕ら的にそんな、そこまでね、その悲観的に思っているものでもないのでね、萌くんのね、卒業つものは。なのでまあ、これからで、まあ、ちゃんと今まで通りのね、僕らで見せれるということなので、まあね、前回ちゃんと引っ張っておりました、話。そちらをね、したいので、割と、ちょっと大ボリューム、これも大ボリュームになりそうな予感がするのでね、サクサクとちょっとここは終わらせていただきまして、オープニングいきたいと思います。
デジデジと、
ハチューの、気ままに寄り道クラブ。
部室に集まったのはデジデジと
ハッチューシグマです。
はい、よろしくお願いします。さよということで、まあ残りの2人なのでね。
そうだよ、初期メンバー
残り2人なので、僕らはね、多分残っていくので、このまま
未来英語
ね、やっていこうと思いますので、まあぜひともこれからもよろしくお願いします。はい、ということで、引っ張っておりましたよ、前回から。
うん。
ね、僕が話そうと。というかもう、待ち遠しにしてずっとね、いつ来るかなっていうこの情報をね。
そうそう。
待ってやっとうとう来たっていう情報を話そうかなとか思っても、まあ、なかなかそのね、タイミングをつかめずにいたところを、やっとこう、今日ね、話せるということで、9月5日に、ニコニコ生放送がありまして、そこで発表がありました、
うん、
内田彩さんの、ね、デビューフルアルバムのことについてね、
うん、
まあうちのことについてちょろちょろいろいろどうなんだろうね、僕どれぐらいこの番組の中でうちのこと話してたかよくは覚えてないんだけども、まあ最初の方からちょっとね話していけたらなと思いますよ、
うんうん、
ね、まあまあまあ、それは本筋の方で話そうかなっていうところだね。
どこが本筋かわかんないけど。
まあどこが本筋かっつったら、多分もうね、どこもって感じなんだと思うね。番組の本編もそうだし、オフトークも本筋は本筋なのかなって感じはしてならないんだけども、それを聞かせできないけど。
ラジオ的に言えばね。
うん、ラジオ的には聞かせれないんだけどもね。まあまあまあ、ということで、まあじゃあ、それはいい、まあ後で話すということで、八中君の若干の近況を、まあさらっと聞いておこうかなって。
お
何かあるかなって、なんか若干僕さっき聞いた気もするんだけども。
喉が痛いんで、
う
ん。
そうだよね、喉痛いんだよね、今日。
声若干違うと思うんだけど。
なんだろうね、喉に若干ガラッと来てる感じの声なのかなとは思うね。
うん、なんか、痰が、
絡んじゃってるのね。なんか、花粉らしいという噂なんだよね。
噂なんで、そう、うん。確かではないんだけど、周りもさ、なんか、今の時期に、喉痛いからなんか言ってる人が多くて。
そうだね。
やっぱり季節的なもんなんかな。
そう、わかんないんだけどね、ほんと、花粉なのか、季節の変わり目って割となんか体調崩しやすい時だから、うん、そういう意味で体調壊してるだけなのかなっていうので、
それが、ね、自然なことなのか、
うんうんうん、
またまたね、重病の。
そうだね。
全くわからんってことで、
うん、そういうの本当ね、怖いなって思うもん。なんか本当些細なことから病気につながってくみたいな話をよく聞くから、うん、本当にこれは大丈夫なのかどうかっていうのをさ、
そうそうそう、
よくよく
ね、でもそれ思い始めたら全部疾患全部がね、
そうそうそう、
何かにつながっちゃう気がする。
うん、だからもうね、一周回って気にしちゃダメなんじゃないかっていうか、気にしすぎても仕方がないっていう思いになってるよ。
うん、
ひとまずは。
それなんかな、
うん、
本当になった時にどうしようもなくなるから、
ね、まあそこら辺はもうなっちゃったらなっちゃっただしなってまあだからほどほどに体調管理はしておいて、まあ気にするところは気にしつつ、まあでもそれをなんか全てを重く受け止める必要性はないと思うんだ。なんか病院通いを常々してるっつうのもそれはそれで逆に体が弱くなってんじゃないかって気もするからさ、
あ
ほどほどに気を使いつつ、まあ普通に生活をできればいいかなっていうところだからさ、だからまあ今回のもそんなね深く受け止めず、まあ花粉かどうかっていう判断においてはもう 2,3 年ぐらいちょっと大きく大きくちょっと幅を取って、
毎年この時期になるぞってなった
ら、そうそうそう、
もう花粉だ、
ちょっと花粉かなと思って病院行ってみたらいいと思うけど、うん、今の段階ではちょっとできれば信じない方が
、ね、ただのなんか季節の変わり目的な何か、
うん、そうそうそうそう、気持ち一つで何か変わるものだからね、病気とかそのね病とかってものは、
うん
うんうん、だからとりあえず花粉でないと信じつつ、
うん、
なんかそれで別の症状っぽいなと思ったらそれはそれで別のところに行っておけばいいかなと思うので、
そうだね、だからもう今日の収録はねちょっと咳き込むことがあるかもしれないけど、
そうそうそう、まあね、そこら辺は仕方がないから大丈夫大丈夫、今日はね八中くんが大半話すわけじゃないから
僕結構喋り始めると咳き込むところがあるから、
うんうん、ああそうだね、
うん、
まあだから多分割と今日は聞き役に徹してしまうことになると思うので
そうそう、だから部屋とかでね音楽に合わせて歌ったりするともう一発咳だよね、うん、
そうかじゃあとりあえずカラオケはひとまずできない感じ
なんだ、カラオケできない
まあじゃあカラオケに行けるようになるためにもね早めにこれ体調を治さなければってね。
そうだね。
なるほどね。ということで、まあじゃあ、そんな、あまりね、体調が悪い人に喋らせ続けるのはいけないということなので、まあね、本編が絶対長くなるのが必須ということもありつつなので、はい、本編に行きたいと思います。
はい。じゃあ、じゃあ、じゃあ。
それではテーマトークでーす。はい、ということで、まあね、テーマトークと言いながらも今日は、じゃあまあね、テーマは準備してきたというか、まあテーマというのかな。特集だよね、もはや。そう。ということで、先ほども言いましたけども、声優の内田彩さんという方が、ソロアルバムでアーティストデビューすることが決定したということで、ね、そちらについてね、まあお話ししつつ、その内田さんについて、ね、僕のそのまあ知った経緯から、
うん、
まあね、その後の流れみたいなものをちょろちょろ話せたらな、みたいな。
慣れ染めだよね。
そうそうそう、慣れ染めってなんかね、友達みたいな感じの言い回しだけど、まあ、ファンになったきっかけみたいな感じのところから、ね、話せたらな、と思っております。うん、はい、ということで、まあ、軽くね、まあ、内田彩さんのまあ紹介、ということで、ですね、内田彩さんが、ですね、JTB エンターテインメントという、声優の事務所に所属している、まあ、声優さんですね、この方は。
うん、
まあ、で、まあ、ここ最近はね、割といろんな作品出て、まあ、多分ね、もう、ここら辺、ここはね、よく言ってるから分かってると思いますけども、まあ、代表作としては、やっぱし、ラブライブのね、南小鳥役、
うん、
まあだったりとか、まあね、他にもいろんな、曖昧みで、舞 薬だったりとか、まあ、他もろもろ、あとは宇宙戦艦ヤマト2199で、三崎ユリアっていう、女性のね、役をやってたりとか、ね、割といろんな作品でね、最近はね、出てくださって、もう僕としてはすごく嬉しいんだよね。
そうだね。
うん。ということで、まあ、そんな方が、ね、デビューを決定したということで、まあ、それについてはちょっと後に追っていくとして、僕がね、まずは知ったきっかけの方から、まずは軽くね、流しながらちょっと、その当時ながらのをちょっと振り返ってみようかなと思っています。ということで、ね、僕が、その、内田彩さんを知るきっかけとなった作品、これが、ですね、今からちょっと、5年前ですかね、2009年に放送された、アニメで、空を見上げる少女の瞳に映る世界っていう、
うん、
ですね、こちらが京都アニメーションさんの、ですね、作成された、オリジナル作品ですね、うん、の、こちらの作品で、日高力という、主人公の、弟、
うん、弟か、
うん。そう、弟役で初めて、出演。で、この作品がちょうど、レギュラーが、が初、うん、で、ちょうどだから1年目だったかな、そのうちが。
うん。
っていう頃に、初めて出会いまして。で、まあ、アニメの方ではそこまで別に僕、なんだろうな、まあ、主人公の弟役ってことはそこまでやっぱりね、出番って多くなかったんですけども、うん、まあ、やっぱ、大きなところはやっぱラジオだったんだよね、僕の。大きくそこにファンになったっていうきっかけは、
うん、うちがやってた。
そうで、このその番組がのラジオをやってまして、そのラジオが空を見上げる少女の瞳に映す世界のラジオで、唐揚げラジオっていう、まあ略称で、
うん、
放送っていうか配信をされてたんですけども、こちらでまあその主人公のキャラの声優さんと、その内田彩さんと、もう一方出演してたんですけども、
うん、
こちらがね、その当時、アニメがちょっと途中までかな、何話ぐらいかは忘れたんですけど、まあ、ある2、3話ぐらいまで放送されてから配信が開始したんですけども、
うん、
まあね、初めの頃、ってかその初回だよね。もう、なんて言ったらいいのかな。本当今と比べたらもう全然違うというか、もう。
初々しいってこと？
すっごい初々しいね。なんだろうね。こう、この番組なんか、なんだろうね、別名みたいで、あって、これがですね、うちの教育ラジオみたいな感じの。っていうのがついたぐらいで、もう初回本当に喋れなかったんだよね。
うちがね。
いるかいないか分かんないぐらいの時がね、割と 何度かあって喋らなくて、
うん、
なんか、うなずくだけじゃなくて喋ってみたいなことを言われてたぐらいで。
声優としてもまだまだ。
そうそう、まだね、1年目で全然、で、もうね、本当ね、なんだろうね。
うん。
なんか、ほんと初々しすぎて、当時はね。だ今と比べたらだいぶ違うなっていうのはわかるよね。そこら辺は最近のいろんなね、活躍等々を見るとっていうのがあるけども。
うん、
でもなんか、その当時、そのラジオを聞いてて、が、すごくなんかなんだろうな、まだまだその、まあ、始めたばっかの新人の声優さんで、ね、全然慣れてないんだなっていうのはあったんだけども、すごくなんか応援したくなったんだよね。そういう、まあ、まだ慣れてないっていうのもあるけども、なんか、すごく頑張ってるっていうのかな。それがなんか聞いて取れたから、すごくなんか応援したくなったんだよね。
うん、
そこで。だからなんか、こう、密かに、まあ、密かにっていうか、まあ、ここ、今後なんかね、出演していく、なんか作品があるんだったら、うん、なんかぜひとも、なんか見ていきたいなとか、
うん、
うん、あとね、そのラジオの中で、ちょっと、なんだろう、曲、まあ、曲を一応ね、その番組の、
うん、
曲を流してたりしてたんだけど、それ、その、とある回で、なんか、その、紹介する曲を、うん、あえてその、現物を流すんじゃなくて、
うん、
その出演者が、 生で歌う、
うん、
みたいな時があって、その時に、うちも、まあ、歌ってたんだよね、実際その時、その人の曲じゃないけども、
うん、
その曲を歌ってた時に、あれ、うまいんじゃないかなって、その時聞いて、
うん、
これもしかしたらなんか、まあ、こう、アーティストデビューの話も繋がるかもしれないけども、うん、なんかこう、こういう歌とかそういうのも、あったら、もっと聞いてみたいなって。
うん。
うんうんうん。それをすごく、その時に、まあ、ラジオの、を聞いてて、思って。で、まあ、その、さっき言ってた、成長を見れるっていうので、もう1回目と、その、ラジオの最終回、24回だったか、22だったか、それぐらいだったと思うんだけど、それぐらいにはもう全然なんか、もう別人って思うぐらいの成長を、もうそのすでに、その時点でね。
うん。
で、現れてたんだよね。だからもう、なんか、こう、吸収力っていうのかな？その、すごい一気に吸収してったなってね、もうこのラジオ内で、で、まあ、そちらの作品で、まあ、僕が知って、で、もっともっといろんな作品で見てみたいなっていうことでね。
うん。
まあ、最初の頃はね、そんなに多くいっぱいいっぱい出てたわけじゃないんだけども、ただその、終わったすぐ後ぐらいのタイミングで、
うん、
主役が決まったんだよね、それが。うちが。
アニメの
主役がね、そうそうなったんだけど、うん、それが、キリー・ガーランドっていう作品で、うん、これはね、これもその当時からなんだっけな、7年とか9年とかそれぐらい前に放送されてた、キティ・グレードっていうものの、まあ、続編っていうか、まあ一応、続きものっていうか、うん、その後の話なんだけど、まあ、続編つっても、まあ、単発、別の話だから分かれてて、別にね、気にしなくてもいいんだけども、
うん。
うん。だから、そちらの作品で、メインの、声優として、一応、ダブル、まあ、ヒロイン的な感じで、出てて、そのうちの一人で、出演してたんだけど、この、まあ、先ほどはね、ヒラが力っていうキャラは弟、
うん、
男の子の役だったんだけども、こちらの方になると、もう天然系の女の子。
おう、うち的な、
うん。そうそうそう。割とそっちに近い。だから元気いっぱいで、なんか天然な感じの、ね、うん、女の子で、すごい、口癖っていうかなんか、まあ、そうだね、口癖みたいなもので、ポキューンっていうのが、ね、あってね。いやー、あの当時はね、もう、数少ないなんかうちの出演作品だったから、もう、毎週のようにもう楽しみに見てたって感じがあったね。まあ、で、その作品でもね、割と主題歌歌ったりとか、その、ダブルのヒロインの声優さんで、ね、歌ったりとかしてて、なんかそのさ、その作品で、そのメインのキャラクター二人いるんだけど、それで、そのうちがやってたのがアスクールっていうキャラで、で、もう一人、ではメインのキャラで、クフィーユっていうキャラクターがあって、ね、その当時、その声優の名前を見て、面白かったのが、そのクフィーユっていうキャラクターをやってたのが、
うん、
ゴーダ・アヤさんっていう名前で、一時というか漢字がね、同じなんで、ほぼ。だから、内田アヤとゴーダ・アヤだと思う。ほぼ一緒で、これはなんかの、なんか、記載ミスなんじゃないかみたいに最初思ったぐらいだったんだけどね。
うん。
うん。なんかそれ見て、なんか面白いなってそれ見ててね。
うん、
まあ今そのゴーダーヤさんはちょっと名前変えて、北岡千春っていう名前に変わっちゃってるんだけど、もうまあ完全にだからその当時は本名だったけど、うん、今は芸名にちゃん変わって、
あ、うん、
そうだね。まあ最近もちょこちょこ、どうなんだろうね。その前の事務所にいた時よりかは減ったのかもしれないけども、ちょこちょこ。
うん、
どうだったかな、最近やってたアニメだったから、あれか、エスカ・アンドロジーのアトリエだったかな。
うん、
ゲーム原作の方かな。の方でアニメ出てたりとか。だからまあ、ちゃんと、二方ともちゃんと、まあ、今でもちゃんと出てるのは嬉しいなという感じもあるけども。うんうんうん。まあでね、そっから、まあ、そこからなんだろうな、メインキャラって言うと、あれだったんだけども、そこまでは、大きく、うん、まあ出てきてなかったと思うんだけども、ちょこちょこなんだろうね、いろんな作品で、こまごま、そうだね、軽くその昔の作品で、まあある程度メインキャラを出てたっていうと、
うん、
三つどもえって作品とか、そうだね、大きなのか、大きなのって言うとあれだけど、まあ、ちょろちょろ名前のある感じのだと、そうだね、あ、そうだ、ゆるゆりにも出てたね。
お
なんだろう、僕ちょっと今ちょわからないけども、生徒会なのかな見てないからわかんないんだけどね、このなんか妹キャラみたいな。そうだね、ちょうどミモリンがやってたキャラクターの妹役だ。
ああ、そうなん
や。そうそうそう、で出てたりとかね。
うん。
うん、そうだね。あと、そうだな。これはリオって、パチスロだったかなとかの原作のアニメだったりとか、
うん、
あとは、リコーダントランドセルっていう4コマ漫画、
うん
うん、の原作の、アニメだったりとか、もうね、ちょろちょろ出演してて、ちょうどだから、この後あたりだよね、2013年。ここが、で、まぁ、ちょっと、ここも、まぁ、行く前にちょっと戻るんだけども、うん、まぁ、それ以前に、まぁ、その2013年の話の中に繋がるんだけども、ここに、出演してた、その以前からずっとやってたラブライブね。
うん。
2010年ぐらいから、それはずっと、ね、ラブライブは、CD リリース等々で活動してたから、
うん、
っていうので、ここで2013年でとうとうね、テレビアニメ化が、とうとうここできてね、
うん。
そうそうそう。で、このタイミングで割といろんな作品、ちょうど同タイミングでメインキャラ連続でまとめてきてたかな、うん、ちょうど、だから、そのラブライブと、デビルサバイバー2っていうゲームの原作のアニメ、
うん、
と、まあ、先ほどもちょっと出した、アイマイミーっていう4コマ漫画の、マイっていうキャラクターで、まあ、今期、ちょうど2期やってる作品なんだけどね。で、まあ、そちらにちょうど出たりとかで、ちょうどメインキャラで一気にここでね、ドドドッと。まあ、その前の後は、ストライクウィッチズ。っていう作品の劇場版の新キャラで一気に出て、もういろんな作品でここでね、一気にちょうど後回った感じで、
うん、
ここでちょうどだからやっぱラブライブも大きいけど、このあたりで割とそのウッチっていうものの、ウチダーヤっていうものがなんか注目された感じなのかなって、僕はね、その当時から見てたからあれだったけども、
うん、
今知らなかった人もちょうどここのタイミングで知った人が、あとビビットレッドオペレーションっていう作品だね。ちょうど。うん、そう、ストライクウィッチーズの監督さんが作ってたやつだけども、うん、ちょうどそこら辺でね、大きくね、出てきたんだなって、もうなんか、僕はあんまそういうなんだろうな、イベントごとってあんま出てかない、いかないんだけども、
うん。
うん。なんかその当時のことを考えると、あ、なんかいっぱい出るようになったなってね。
うん。
なんかしみじみなんかいろいろ感じて。
親のような気持ちに。
なんかね、なんだろう、こう、今もうち、その元気いっぱいでなんかね、天然感な感じではあるんだけども、
うん、
でもなんか、なんだろうな、ほっとけないっていうか、なんか、応援したくなんだよ。なんか、頑張ってっていうのかな、なんていうのかな。うん、なんか、見守ってなきゃいけないなっていう感じがするんだよね、うちって。
うん。女性的魅力だな、でもそれ。
なんかね、その、頼りないって言うとあれなんだけども、
うん、
まあ、こう、なんか、こう、応援したくなる気持ちが出てくるんだよね。
そっか、
うん、なんかその、うん、全部が全部完璧な人間じゃないって、まあそれはどの人もそうだかもしれないけども、
うん、
なんかこう応援したくなる気持ちにさせる、なんかこう自分の感覚だけどね、それは、
うん、
うん、だからなんかそういうものがあって、うん、あとやっぱ僕としてはそのなんだろうな、惹かれた理由っていうのはまあそういう部分もあるし、あとはやっぱ演技の面だよなって、やっぱ役者としての、
うん、
面が僕としてはすごく好きで、その本当になんか最近はだからラブライブで知ってる人はまあ知った人が多いと思うんだけども、他の作品聞くと本当全然違うキャラクターをしっかり演じても、うん、本当に同じ人が演じてんのかなっていう思えるぐらい、うん、本当だからまさになんか声優さんっぽいっていうか、その役者さんだなって思えるんだよね。うん、だ本当だから作品に対して本当に愛情を本当に注ぎ込んでやっているっていうのが本当伝わってくる。 っていうところが僕としてはなんかなんだろうな、最近の声優っていうちょっと語弊のある言い方であれなんだけども、の中ではすごく演技がすごくできてる人だなって僕は、
うん
うん、うんうんうん、そう、それでからこそっていうのがあるかもな僕としては、うんうんうん、だからね、これからもそのいろんな作品ね、まあ見れたらいいなっていうの、
うん、
思ってたりしてるんだけども、まあそこでね、今のタイミングでアーティストという活動、
うん、
も始まるということで、まあね、さっき、以前のその唐揚げラジオの方で、まあ歌っていたっていうこともあり、それで聞いた時にも、まあ、なんか、その時には、なんかなんだろうな、今のね、キャラソンみたいな感じで作ってる歌い方じゃないからっていうのはあったかもしれないけども、
うん、
だそういうのがまた聞けるのじゃないかっていうので、
うん、
なんかすごい期待とか、本当発表された時からどんな活動をされるのかなみたいな、
うん、
うんうんうん、ことすっごいね、楽しみに待ってたらだけど、
うん、
ほんとね、もうまあなんか実際曲発表されて聴いてみて、なんだろうね、こういう言い方はなんか違うのかもしれないけど、思った以上に良かったっていうかな、
うん、
なんか普通にすごく曲もいいし、その歌い方とかもなんかなんだろうな、割とかっこいい感じっていうのかな、歌い方的には、
うん、
うん、そのなんだろうね、小鳥とかそういう感じの甘くてや可愛い優しいというか、そういう感じのじゃなくて、なんかすごい芯が通ってるというか、
うん、
うん、なんかそういう感じの歌い方してて、いや、なんか思った以上に良かったっていうのが、もうなんかそのなんだろう、大変リード曲聞いた時のイメージだったね、うん、まあ初めて、うん、そうそうそう。だ初めてその、まあ、初めて聞いたのはライブだったんだけども、
うん、
でも、その、改めてね、ちゃんと CD というか音源という形のもので、聞いたら、
うん、
まあ、思った以上な、なんか、良さというか、
うん、
なんかしてて、本当、あ、こういう感じも、なんか、やれるんだ、みたいな。
うん。
だから、演技の話も繋がるかもしれないけど、こういうのもできるんだって思うと、すごくなんか、面白いというか、こう楽しみがなんかね、どんどん増える感じなわけだよね。こう、これもできるし、これもできるんだったら、みたいな感じで。
うん。
うんうんうん。だからね、もう、で、なんかまあね、他にもその曲、紹介されたんだけども、なんか、本当いろいろと、なんだろうね、バラバラっていうとあれだけども、ちょうどね、その、ちょっと前に、ね、電波情報局っていう、ニコニコ生放送、で、やってる番組に、ゲスト出て、それメイン MC が、まあ、ラジオパーソニティとしてよくいろんなところで出てる、わしたきたけしさんと、あれだね、あと、マクロスフロンティアの、シェリルで、デビューした、メインさんが、メインの MC やってる番組なんだけども、
うん、
そちらでもね、なんか、まあ、ちょうどゲスト、この間出演してて、まあね、やはり、まあ、それ見てて思ったのも応援したくなる気持ちはすごく出たなって思ったけども、
うん。
うん、ただなんか、まあ、そこで、本人が言ってたのが、その、番組、そのアルバム、ね、どんな感じっていうことで、なんか聞かれた時に一言で言うとって、うん、そう言われた時に、この言葉すごかったんだけど、ぐちゃぐちゃって言ったんだよね自分のアルバムを勧めするのそれどうなんだろうとか思ったけども、まあ本人的にね、なんだろう、その歌うことに対しての葛藤がやっぱあったみたいで、やっぱ今までその演技というかね、キャラクターソングとかを通じてまあ歌ってきたけども、
うん、
それで自分で歌うとなるとどうなるんだろうみたいな話になると、やっぱしどうしてもやっぱ声優さんだとさ、キャラのイメージがどうしてもついちゃうからさ、特にやっぱだから最近はラブライブが強いから、どうしても小鳥のイメージとかがね、
うん、
大きくなっちゃうんだけども、そこをどうやっていいのかっていうので、だからな、言ってたのは最初は嫌だったって言ってたんだよね。
うん、
そのアーティストっていうか曲を歌うことに対して。
うん、
でもなんか、まあ、やっていくうちにね、 こう、そこまで考えなくてもいいんじゃないかとか、まあ、あと、ライブとかもね、ちょいちょい最近やってたから、うん、そういうのを見て、そのファンの人たちの声を聞くと、すごく、まあ、やる気が出てくるみたいなことを言ってたんで。
うん。
うん。だから、割となんか、そういう、ぐちゃぐちゃって言ってたとおり、バリエーションのある感じ。いろんな、割と、だから、その、基本的になんか、うちが言ってたのは、そのバンドサウンドでやりたいって話。
うん、
あったから、その、まあ割とバンド、そのライブで盛り上がれそうな感じの楽曲が多いんだけども、まあその中でもそのいろいろとな、ね、楽曲があって、こう、現在まあ公開されてるのは5曲なんだけども、
うん、
まあ、こう、どうなるのか、こう、わかんないんだけど、この、一応フルアルバム、そうそうそう、フルアルバムだね。で、デビューするってことで、うん、
難しいよね。
そうだね。多分、大体の人って分かんないんだけどね。僕は分かんないんだけど、アルバムでデビューって言っても多分ミニアルバムっていう人の方が割と多いだろうし、普通は大体シングルから。
そうだね。
うん。デビューする人の方が多いところで、まあ、デビュー早々から、11曲入りのフルアルバム。
すごいな。
盛りだくさんだよね。本当なんか、いろんな曲、こう、声とか曲とかね、聞けるんじゃないかなって思って。だからまだその、聞けてない、まだ6曲もあるわけだからさ。
うん。
どんなものが来るのかなってね。
うん。
そう、今からちょっと、まあ、この、まあ、発売日がね、11月の22日。
うん。
なんだけども、うん、まあ、予約自体はね、ちょうどそのニコニコに生放送が終わった後から公開、開始したって形だったんだけども。
うん。
うん。いやーもう、一応ね、僕もちゃんと予約はちゃんとしに行ったんだけども、発売がほんとこう2ヶ月と、2ヶ月後だからさ、まだ。
うん。
2ヶ月ぐらい先になるからこう、待ち遠しいなってね、もうほんと。こう、まあその、PV がね、ちょうど撮影されたようなんだけども、そこのニコ生でちょうど初解禁をされてたんだけども、
うん、
その PV のイメージが、白雪姫って、
うん、
イメージで、ちょうどその、アルバムのタイトルっていうか、そのリード曲がアルバムのタイトルになってたんだけども、それがアップルミントっていう、
うん、
タイトルで、で、そのアップルミントっていうのが、その、まあ、イメージ的にはその、まあ、いろんな色的なイメージもあるけども、その、知的なイメージとかは、その、緑色のリンゴ、
うん、
っていうので、イメージで、で、そこの、リンゴというところから、まあ、その、白雪姫っていうところにつながって、で、その、白雪姫は、その、赤いリンゴを食べて、その、倒れるわけじゃないの。
うん。
眠りについちゃうけども、その、うちの場合は、その、緑色のリンゴを食べて、元気なうちが歌うっていう感じの、PV になってて、すごくね、いや、もうなんか、PV は、とにかく可愛いに尽きるんだけども。
何につけてもそうだけどね。
まあね、そこはあるんだけどね。まあでも、動くと、なんか、より、破壊力が倍増するねって思うね。やっぱ写真とかよりも。
うん。
うん、まあでも、言ってしまえば生が一番破壊力抜群だけどね。
ああ、うん。な、だろうかね。
うん。そうそう、生、まあ、目の前でって話じゃないけども、ライブイベントとかでね、見たときはもう、やっぱ違うなって思うからね。なので、そのまあ、PV もね、まあ、よくできてるものだったので、まあ、フルもね、どんな感じになるのかなって、まあ、それはね、PV もちゃんとアルバムの方に収録されるということなので、
うん、
まあ、今か今かとちょっと、バッチ同士配ってる最中なんだけどね、ほんと。
うん。
いやもう、ほんとね、こう、もっと早く聞きたいなって思ってたからさ、早く聞きたいっていうかさ、発表されたのが結構前だったから、
うん。
なんかこう、待ってる時間がもうほんと、今か今かと待ち遠しすぎてね。いやあと1ヶ月2ヶ月と待たなきゃいけないとなるとなんかなとは思うけども、
うん、
まあ、それでもね、こう、いろいろと、こう、イベントごともね、ちょちょ、その、リリース系のイベントもやるらしいの、やからね。そう、一つは、まあ、発売前での応募者のイベントなんだけども、それとは別に、リリース日前日かな、だから11月の11日 まあ、俗に言うフラゲ日ってやつだよね。
うん。
うん。っていう日に、これは多分、まあ、地方の人はわかんないかもしれないけども、割とその、結構メジャーなところ、場所だと思うんだけども、池袋の、噴水広場っていうところで、無料のライブ、観覧自由のライブを行うみたいで、前日にね、そう、割とね、そこ結構いろんなアーティストさんだったりとか、結構普通に割とアイドルとか、そういう人たちが割と行く、行くっていうか、その参加してる感じの、イベントなんだけど、いやーなんかね、平日じゃなかったら行きたかったなってね。
ああ。
そう、発売日の前日だから平日なんだよね。
うん。
まあそこは仕方がないんだけどね。いやでもなんか、こう、ああいうその、だから不特定多数の人たちが来る、その、うち目的に来てる人じゃない人たちも集まるような場所で歌うっていうのはなんか割と、こう、いろいろこう、なんだろうね、効果が出るつか、あれなんだけど、もっとその、いろんな人に見てもらえるんじゃないかなって気がして。なんかこう、あそこで聞いて、また、買ってくれる人がいるのかもしれないなってね。で、若干僕は思ってるんだけどね。なんかね、まあ、だからこう、僕としてはさ、こう、ライブとかがさ、やっぱ見たいから、だったらもう、もっとね、せっかくだから、いろんな人に、まあ、知ってもらって、それで、ライブを、ね、やれるぐらいになってくれたらいいなって、まあ、アルバムが出たぐらいだからね。ライブは、やっぱもう、まあ、できない曲数ではないかなって、もうちょっと、まあ、もうプラス2、3曲ぐらいは、あれば、多分、ライブだったら普通にできちゃうのかなって思うから。いや、だからもうね、こう、僕としては、でも、そのライブに向けて体力つけておかないと多分倒れちゃうから。そう。ゲストで参加した今までのライブ2回ぐらい、見に行ったんだけども、もうその2曲でもう、ばったりやもん。体力もう一気に持ってかれた感じになっちゃったから、これじゃあ多分体力持たないっていうのが思ったからね。だからもう開始するまでにはそれをちゃんと作っておこうかなって思ってたんだけど、ちょっとついにこの間、さっき出た電波情報局の方で、発表されたんだけども、まあ、これちょっと前から発表されてたんだけども、その番組が、イベントをやるみたいで、で、そのイベントに、そのライブパートってものがあって、そのライブパートにうっちーが出演することが決定して、で、だから前やってた時にゲスト出てた時に、曲数を発表してて、何曲ぐらい歌うっていう予定の曲数を発表してて、そこでね、今まで、ライブでは2曲だけ披露してたのよ。で、その2曲だったんだけども、今回披露するのがなんと5曲だったんだよね。今まで、ライブで披露したことのない、多分3曲が来るってことだろうと思うからね。
うん。
わあ、これ、いいなーって思ってね、ちょっと、いけないなって思ってたんだけど、5曲も聴けるのかって思って。
休むしかねえぞ。
これはなんかちょっと、なんとかしていくしかないのかなとかって考えちゃったんだよね。いやーもうどうしようかなってちょっと今考えてる最中なんだけどね。まずそのイベントはなんかアニメの紹介と、アニメのなんか最新情報とライブパートっていうのの、第2部構成なんだけども、実はうち2部にも出て、2部っていうか昼の部と夜の部があって、それでそれぞれにライブパートと、アニメの紹介パートがあるんだけど、一部はライブパートに出て、二部はアニメの紹介として、宇宙戦艦ヤマト2199、さっきも紹介した、の方の、劇場版が今度公開されるんだけど、総集編と、完全新作の劇場版がそれぞれ放送されるんだけども、そちらの、紹介ということで、今度はキャストとして、出るみたいで、なるほどなってね。まあ、両方行くわけにはいかないからあれだけども。せめてライブパートぐらいはってね。ということでね。この先もちょっと、いろいろ楽しみが僕には、待ってそうな感じかなってね。 まあ、これだけでちょっとなんかまあ、うちのことをね、紹介しきれてるっていうことは全然ないんだけども、まあ、興味持ってくれたんだったら、なんだろうな、まあ、こう、多分一番入りやすいっていうか、まあ、アニメとかを見るのが一番ね、今としては楽なのかなってね、お金が特にかからなくて、みたいな話になると。
うん。
だからまあ、そうだね。だから今放送してるのは曖昧意味だけども、まあこれは割とちょっと、ぶっ飛んだ話だから、ちょっと普通の人が見たらちょっとあれかなって思うところなんだ。
うん。
なんか、もう、これは、どうなんだろうねって。
どう
放送しちゃって大丈夫なのかみたいな感じの思うぐらいにぶっ飛んでる内容だけど。まあ、それはあれかもしれないけども、ね、そうだね、次のクールのアニメ、10月からの秋のアニメっていうのになると、今発表されてるものだと、トリニティセブンっていう作品に、うちが出演されるので、神奈月アリンってやっかな。僕も原作は知らないんで、まあ、アニメで見ようかなとは思ってるんだけども。そちらに出演されるそうなので、まあ、興味があるんだったらそちらを、まあ、チェックされたりとか、まあ、せっかくは、いつもの、ラジオの紹介のあたりで、ラジオをね、いくつか、うちもやられてるので、そちらをね、紹介して、ラジオだったら、本当にね、すぐに、割とインターネットラジオなんで、いつでも聞けるものも多いんで、そちらをね、紹介し、後でしたいと思いますので、ぜひともね、なんか、興味を持たせたんだったら聞いていただければなぁと思っております。はい。ではまあまあ、この辺で、まあね、宣伝ばっかりになっちゃうとあれかもしれないし、まあ、好きな気持ちが溢れると止まらなくなってしまったりするので、この辺でおさらばしたいと思います。それでは次は、コーナー行きたいと思います。
はい。
暇より
ジングルメ。はい、久しぶり。
そうですね、1ヶ月ぶりぐらいになりますか。あ、2ヶ月ぶりだ。
いや、前回やろうとしたんだけどね。
そうだね、作ろうとしてて、作ってなかった。てか、遅れなかった。
そう、遅れなかったんだよね。インターネット使えなかった。
そうそう、ネットワークの問題でね。仕方がなかったんだけど、まあ、なので、今回は、やろうということで。
今回あれなんだよね。誰かからメールが来たとかじゃなく。
そうだね。僕からの希望。
そうそうそう。デジ君がこういう感じで作ってよ。そうそうそ
う。こういう感じの方がいいな、みたいな感じのを送って。それで八重くんがね、作ってくれたのもね。
そうそう。
割となんか難しいものだったかもしれないだけど、僕的に。どう、なんか、ふわっとしてたからさ、設定が。
そうだね。用法としてはまあ、雰囲気がこんな感じみたいな。
そうそうそう。まあ、時期的なものをちょっと絡めたいなって僕は思ったからさ。
なるほど、なるほど。まあ一応コーナー紹介しておくんだけど。
そうだね。
皆様から送られてきたイメージや意見、台本元に発注シグマが15秒から30秒程度のジングル、過去音声作品を制作します。また一定の期間の中で MVP を決めたいと思いますので、発表されたジングルやの感想やご意見も募集しているというコーナーです。
はい、ということで。
はい、で、今回、デジ君からもらったイメージが、夏のひとときと。
そう、夏のひととき。まあね、ちょうど、これをテーマを出してた頃が夏休みぐらいの、まあタイミングだったんでね。まあそういう夏休みとか、まあ海とかプールとかお祭りとか、なんかそういう感じのをね、なんか感じさせるようなものがね、なんか聞けたらいいなっていうことで、提案させてもらったんだけどね。
まあそういうイメージで僕作ったけど、まあ、言うても八中君の作品だよということで。
そうだ
ね。僕の過ごした夏休みということで。
その八中君が、まあ表現する夏休み。
ですね。
ということですね。うん。これからね、僕も楽しみに、聞くのを楽しみにしていますので、はい、早速ね。
ね、聞いてもらいましょうかね。
はい。
はい、それではジングルメです。どうぞ。
夏だ！海だ！祭りだ！花火だ！夏って楽しいな！夏って楽しいな！夏って楽しいな！
はあ、なんて夏を過ごしたかったな。
はい、
なるほど。夢落ちですか。
そりゃそうですよ。
まあそうだよね。
まあそうだよね。
いや、なんだろうな、こう楽しんでるっていう元気の感じも若干の空元気さを感じてたから何かあるだろうなとは思ってたけども、うん、なるほど、夢落ちか。
まあ八中君の私たちにはこうなるよね。
まあその世全て体感するっていうのはなかなか難しいわな、ね、行こうと思えばできるんだけどね。お祭りとかもあるだろうし、お祭りに普通に花火大会とかやってたりとかするし、うん、海だプールだは行けなくはないんだろうけど、今年の夏はどうなんだろうなっていう感じもあるからね。
行かなかったね、プールも行かなかった。
うん、まあね、いいんじゃないかな。もうこう一年の周期なんてすぐ過ぎちゃうからさ、一年なんてあっという間だからさ、うん、まあ来年の夏にまた、こう、イベントごと楽しめばいいんじゃないかなって気がするからね。
うん。
うん。まあ僕も僕でそんなに大きなことはね、まあ花火は見たけどもね、そんなに、
うん、
それ以外はそんなでもないからね。
ああ、うん、もうでも社会人だからな。
まあね、まあ、行こうと思えば行けるんだけど、全然ね、そんなの。割とね、ボコボコ、その家にいても音聞こえてくるんだよ。花火大会かなっていう音が。
うん。
あれやってんやなーみたいな感じでね。うん、思ってはいるんだけどね。その、あえて、ね、足をね、踏み出さないというか、インドア花ぼくっていうね。
こもりときだから。
そうそう、引きこもりなのでね。まあ、こんな僕らだからね。仕方がないのだ、この夏は。正しいのだ、今のが。
うん、
まあ、これからもなんかこう、四季シリーズみたいな、やつはやっていくかもしれないけども、
うん、
どれもこれも悲しい結末になりそうな予感は、それからくしてる感じはありますけども、まあ、それでもね、僕らの、表現するものは表現していきたいと思いますので。
とりあえずハッピーエンドしてもいいんだけど。
でもそれだと絶対嘘じゃん。
絶対嘘じゃんって。
まあ嘘じゃんっていうのもあれなんだけども、なんか僕らっぽくないじゃん。
まあ確かにね。
うん、僕ららしさを出すのであればもうちょっとそのリアリティというほどではないにしても、うん、ちょっとなんかね、面白そう、オチを、
なるほどなるほど、
オチじゃないけどオチみたいな、そういうねところをつけたいじゃないっていう気がしてね。
やっぱこいつだってこういう問題なん
で。そうちょっと笑われるぐらいがいいんじゃないかなっていう思うからね。うん、
なるほど。じゃあ、今後もね、デジ君からなんかリクエストがあったときは、
そうだね。
デジ思考に。
うんうんうん。
あるかもしれないけどね。
まあでも、本当はね、リスナーさんからちゃんといただければ。
一番嬉しいのよね。
うん。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それでは、メールお願いします。以上、ジングルメのコーナーでした。
ではエンディングでーす。はい、ということでね、今回聞いていただいた方は丸ごとうちのファンになってくれるかは分かりませんけども、まあね、せっかくなのでこういう盛り上がりの時はぜひともね、楽しめたらなと思いまして、ちょっと軽く宣伝させていただきました。
もうね、あれだよね、うちの差し金だよね。派遣されてるよね。
いや、ファンです、ファン。無償の愛なので、これは。それは、趣味に対する僕の、ね、気持ちなので。
事務所からお金もらってないですから、
ね、そう、一切お金もらってない。もう、ラブライブもそうだけども、一切お金もらってないんでね。
僕らの自発的な。
そう、試みなので、これは。はい、まあ、そういうのはね、楽しんでもらえたんだったら僕はそれだけで満足っていうことなので。よろしくお願いします。ということで、コーナーの紹介をしたいと思います。はい、まずは、今回言ってないコーナーということで、まずは、 よっかれ、悪かれ、こちらは誰かやるのかわからないですけども、いろいろとね、残してってるので、はい、よっかれ、悪かれ、こちらが、毎回決められたテーマに対し、こんな〇〇は嫌だ、こんな〇〇をという意見を募集し、その意見がありかなしかを判定しているコーナーですということで、今テーマ自体がないということでね、何か一個用意しとく？それとももう、何か送りたいものがあったら送ってくるって形にしてもらえた方がいいかな。
どうだろうね。
うん。
何かしらでも若干テーマ作っといた方がいい。
テーマ作っとく。何か今ポッと思いつかう浮かぶ。
こんな丸々はいい嫌だって。
そうそうそう。
ああなるほどね。じゃあ、
うん、
前に出たのか。
出たっけ？何が？
こんなロックバンドは嫌だ。いい嫌だ。
ないないない。
ない。
おお、うん。なるほどね。じゃあ一応今の募集してるのはこんなロックバンドはいい嫌だということで。
ま、ちょっと思いついた
それでいいんだよ、そう言われて。はい。ということで、それに対して、募集しておりますので、よろしくお願いします。そして次が落ち着けダイアリー、こちらも誰かのコーナーです。皆様から落ちの部分だけを書かない作り話や体験を送ってもらい、誰かが落ちをつけていくコーナーです。そのうちが面白いかどうかは誰かが判定していきますので、よろしくお願いします。はい。こちら、まあ、については、キマヨルのメールフォームから送れますので、キマヨルメールフォームで検索していただければ出てきますので、よろしくお願いします。あとはメールアドレスからも送れます。メールアドレスが、よりみち .club.gmail.com、yorimichi.club.gmail.com、こちらから送っていただければと思います。はい。ということで、先ほども言ってた通り、うちのね、出演しているラジオの方、軽くポンポンポンと、いくつか紹介していきたいと思います。一応ね、4つぐらいあるので、ポンポンポンといきますね。
はい、
今ちょうどね、やってる番組ということで、一つが、YRA ラジオヤマト。ということで、こちら、先ほども言ってました、宇宙戦艦ヤマト2199の、ラジオですね。
うん、
まあ、こちらの方、一度ね、これ、2年ぐらい、2年じゃないかな、1年半くらいか、は続けてたんだけども、一度、終わってたんだけど、ちょうどね、劇場版がまた公開されるということで、再復活ということで、うん、これが一応、ラジオドラマと、そのラジオの、ラジオドラマ、うん、そうそう、の、二部構成になってて、うん、前までは、その、ウッチーと、蝶さんっていう声優さんが、出演してたんだけども、今回からは、その、まあ、蝶さんは、その、ラジオパートだけ出演なのかなと思うんだけども、で今回からは、桐生美影っていうキャラクターを演じてる、中村恵里子さんって方が、そうだね、多分これが一番わかりやすいと思うけど、アイドルマスターで、メインヒロイン的な感じのキャラクターの天海遥っていうキャラクターを演じる方だね。
うん、
そう、この方たちが、ちょうどこの間1回目っていうか、復帰1回目、
うん、
放送してたんだけども、いや、ふわふわしてた。いや、なんか、新しい風だなって思うんだよね。やっぱ、新しいパーソナリティが来るって感じだったんだけども。でも、なんか、いい感じに、うちをフォローしてる感じ。その、やっぱ、うちはやっぱ助けられてるのかなってね。でも、なんか、そのうちが自由にしてるのを優しく見守るみたいな感じが
、
うん、僕としては良かった。これは月1なので、今回はだから、初回だから9月の1日に配信されたんですけども、まあ、次回は、月末。いつもは、基本は月末なので、今度は9月の29日かなに配信される予定ですので、毎月ぜひとも、まあ、そちらもありますので。あとは、内田さんと朝倉さんっていう、ラジオで、こちらが、ボイスパーソナリティ、うちと、朝倉あずみさんという方。まあ、こちらも、そうだね、アイドルマスター出てるね。萩原ゆきほっていう、ちょっとおどおどしてる感じの。
あ、ゆき
ほ。そうそうそう。のキャラとかね、まあ、やってる人なんだけども、その方たちが、まあ、この設定があるんだけど、
うん、
この、凄腕探偵っていう設定で、
うん、
それで、その内田さんと朝倉さんが凄腕探偵っていう設定で、その、世の中の謎をね、バシバシ解いていくみたいな。まあ、ちょっとコンセプトはそこなんだけども、いろいろと、まあ、割となんか、なんだろうね、女子トークだよね、って感じで。なんか割とビシビシ続いていくなって、なんか、うちが素直だから、 うん、嘘つかない感じだから。
あ、
割とね、ストレートにいろいろ物言ってくから、ね、その女子トークな感じが面白い。なってね。
なるほど。リンちゃん並みの毒舌を。
ストレートなね。嘘がない感じのあれだね。そうそうそう。あとね、ちょっとこちらはね、あの、ネットラジオじゃないんだけども、ね、これがね、FM 群馬で配信、放送してる、音の輪っていう音楽番組の1コーナーで、お昼のホームルームっていうコーナーを、うちが担当してて、ま、毎回そのなんかテーマとかそういうのにセレクトされた、なんか、ま、基本的にはアニソンをメインに、流して、まあ、うちのトークは盛り上げ、トークも合わせて、みたいな感じの。
うん、
まあミニコーナーなんだけど、まあこれはね FM 群馬だから聞けないんだけどもね。ただまあ今はね、ラジコかな、うん、ラジコってものが、そのラジコフリーってものが最近できて、その月額315円だったかな、払うとどこの地方のラジオでも聞けるっていう、
うん、
その時、支払えば、その、だからこの FM 群馬も、東京にいても、ね、福井にいても聞けると。
うん。
いうことになるんで、まあ、聞きたいなって思うんだったら、それをちょっと払って、ね、見るのもありかもしれないな、と。いうのと、ちょっと、ついでこれ、先日始まったばっかなんだけど、これもね、今度、もう一個だけあるんだけど、内田の犬間にという番組。が始まったんだけども、こちらが、うん、これも、あ、そうだ、さっきのインターネットラジオの曲を言ってなかったね。YRA ラジオヤマトは温泉っていうインターネットラジオの曲で配信されてて、内田さんと桜さんは、超 A&G プラスっていうところで、毎週月曜日に、配信っていうよりも放送だね。夜、時間ちょっと僕、すごいド忘れしちゃったあれなんだけども、うん、月曜日の夜に配信、放送されるので。
うん、
はい。ということで、あともう一つ今回の内田犬間には、リッスンラジオっていう、これもインターネットラジオの曲なんだけども、まあ、パソコンと、スマホだったらアプリがあって、そのリッスンラジオの、アプリがあるんだけど、そちらで、そちらもちょうど時間に合わせて放送ということで、これは、日曜の、日曜じゃない、日曜じゃない、水曜の、9時から、毎週放送っていう形で、この間放送してたんだけど、これ、一応番組のコンセプトが、その、まあ、うちの、まあ、そのトークと、まあ、その、うちなの犬間にっていうのが、その、うちが、その、基本そのうち、まあ小物作りとか、その、ぬいぐるみ作ったりとか、まあ、まあ、最近はしてないとかいう話はあったけども、まあそういうのが得意ということで、そのうちが作ったぬいぐるみたちが、そのうちだ、うちがいない間に、こっそり喋り出して、そういうなんかトークが、
その、設定の上でも
う、そうそうそう。っていうのがあって、
うん。
うん、なんか、割と初回からいろいろと、なんだろうね、瞑想って言ったらあれだけど、ぶっちゃけぶっちゃけで、なんだろう、自虐が多かった。その、ぬいぐるみたちが喋ってることが、うっちに対する自虐が多すぎて。
なるほど、なるほど。
すさまじいね。一発目からこんなに飛ばしていいのかなって思ったけど。
自虐が喋ってるけど、結局自虐になるね。
そうそうそう、本人だからね。結局、その、うっちが普通に喋ってるところと、結局、その、うちがいない間に喋ってるぬいぐるみをうちが喋ってるから
。いなくねえし、みたいな。
そうそうそう、ずっといるんだけどね。まあ、そんな感じのね、まだその初回だからどういう方向性に固まっていくかわかんないけども。うん、まあ、これもね、気軽にそのアプリ入れて、ね、聞くれるんで、まあ、ぜひとも聞いていただければと思います。うん、
はい。
はい、ということで、ちょっといろいろ紹介してあれですけども。はい。ということで、まあ、そろそろね、もう稽古時間なので帰りましょうかね。
はい。
はい。ということで、今回、部室に集まったのは、デジデジと、
アッチュシグマでした。
それでは、また、部室で、バイバーイ。
バイバイ。
次回から何か起こるよ。